はい、それでは第4項平家物語ですね。平家は有名ですよね。鎌倉時代に成立した軍記物語で、琵琶法師による語り、平曲という形で流布していきます。ですからベベンベンと言いながら琵琶法師が語っていきます。平曲っていう形ね。なので音便が多用されるんですよね。ですから今回なんかも音便系の問題が問1で出たりしてます。ただ文章が長い割には話の流れ全体はつかみやすいですから、だいたい平家が出ると問題レベルは例えば前回の第3項の大鏡ほどには難しくならなくて非常に標準的なものになりますよね。ですから今回関西大学の問題ですけれども合格点としては40点8割取ってほしいところですね。はい、それでは問1から見ていきますと、まず音便系の問題で預けて下痢っていうのは預けて下痢の音便系で、預け天下痢と運が入った形、発音便の場合も出てきますよね。では、その形のものを読んで、結局誰がその太刀を預けたのかというあたりのところが分かればいいわけで、そんなに難しくないですね。同じく意の見せて下痢っていうのを見せて蹴り、見せ天下痢っていうものの音便形でして、見せて蹴りの音便形で見せ天下痢になり見せて下痢になったんですが、これもね、特に問題はないでしょう。はい。それからあと、うえおもありますが、太字になっているところ、そのあたりの訳、例えば苦しゅう候まじ、不都合ではあるまいとか、下にさと覚える、なるほどそんなふうに私には思われますみたいなところの訳が分かれば、誰がどう思って何を言ってるかっていうところはそんなに難しくないはずですから、問1はまず満点通過してほしいところですね。はい、そして次問2番ポイント見てください。一応上位大難関大狙ってる人であれば当たり前の気もしますが、途中で言ったテパターンっていうのが主語が変わらない、それから相互ヒント関係っていう話をしましたが、今度は鬼バド、ドはドモでもいいわけで、鬼バドドモで主語が変わるパターンですね。で一応僕が古文を読んでいて、でテパターンと鬼バドパターンでどれぐらい主語が変わるか、あるいは変わらないかっていうのを経験則で、大体わかるんですけども、ある時分析してみました、徹底的にね。でそうするとまず手で主語が変わらない確率はもう 95% を超えます。ですから手とかつつとか基本的に素直に上から下へ流れていく形ですよね。抵抗なく流れていく形の手とかつつとかしてとかながらとか何々してとか何々しつつ何々しながらみたいな、こうなんか流れていく感じね。それはもうほぼ主語変わらないわけです。で歩きながらアイスクリームを食べる、歩いてる人とアイスクリーム食べてる人は一緒みたいな、歩きつつアイスクリームを食べる、歩いてアイスクリームを食べる、手とかつつとかながらとかは主語変わらない感じするでしょ。でそれに対して鬼バドっていうのは主語が変わっている可能性が高いというんですが、じゃあ何パーセントぐらいかっていうのを、ある程度頑張ってやってみました。その何千問とかやってないんですけど、それなりに1年間の授業のテキストを全部分析してみた年があったんですね。で出典もバラバラ でやってみたら7割主語が変わってました。ならばいいんじゃないかと、変わると言ってもいいんじゃないか。例えば僕は歩いてアイスクリームを食べていたけれども、そこに彼女が現れてこんにちはと言った時に僕は思わずアイスクリームをポロッと落としてしまったみたいな時に、のでとかのにとか何々するとみたいなところで主語が意外に変わってるんですね。でただ僕がアイスクリームを食べていたのに彼女に出会ったとかの時に彼女になり、彼女が何か言ったので僕はアイスクリームを落としちゃったとかっていうふうに、こう鬼バドに該当する古文の接続助詞のところで僕彼女僕みたいな感じで結局は2人が交互に出てきてるんですね。だからこの鬼バドを挟んだ主語が変わる確率7割っていうののもう一つ大事な形は49ページに足し込んで書いておいてもらえばいいんですけども、鬼バド、あるいはドモも入れて鬼バドドモを挟んだ主語は変わる可能性が高く7割ぐらいで、もう一回鬼バドが出てくると元へ戻るんですね。つまり A 鬼バド B 主語は変わる可能性7割そして B 鬼バドときたら A である可能性が高いんですね。 A 鬼バド B、 B 鬼バド A、 2回鬼バドを挟むと元に戻る、これ書き込んどいてくださいね、という可能性が非常に高い。 もちろん死後が省略されているときにですよ。つまり A 鬼バド、 B 鬼バドと来た後に誰か別の人の名前が最初にあったら、その人がもちろん死後ですよ。要は僕が A で鬼バド B と来て、そして B の後にまた鬼バドと来て、誰も名前が出てきてなくって何か動詞だけが、実部だけがあった場合は A に戻すってことですからね。はい、 A 鬼バド B、 B 鬼バド A、 ただし最後の A は新しい主語が明示されていない場合っていうことですからね。はい、じゃあそれを追加しておいてください。そしてまあ問い3番もいい問題ですよね。こういうのをきちんとできるようになってくれっていうことですから、誰なのかを当てる問題として問い3番必ず合わすと。それから問い4もまあ選択肢の問題で、なんでなんですかっていうことを文脈上直前から取れればいいわけです。で、問い5は少し迷いますね。解説も多めに書いておきましたが、基本 A と C が残る可能性があるわけですけれども、苦しゅうも候まじという返事から考えると A が無理で C じゃないかというあたりの判断は、これは現代文の力ですね。はい、ぜひ AC で迷って C が正解と当ててください。から問6は品詞分解必ずやるべしと。これ足す2足すも、思い足す、玉い足す、蹴る足すもので、この場合はこれという指示語、はい、これが何を指しているかがすごく大切っていう問題。それからかは品詞分解すると、年頃は恥じて見えたまわぬは、年頃足す、は足す、恥足す、て足す、見え足す、たまわ足すぬで、しっかりと単語の解釈でズバリ C と行きたいとこなんですけども、あれなんかおかしいぞというのは、その恥じて見えたまわぬのところのその訳がどうもおかしいと考えないといけないっていうところから、長年とズバリ来ているやつ、つまり一旦 C と選んだんだけども違うぞとなった時に、 D の今まではっていうのがまあ長年と同じ意味だろうと考え、かつ他の訳のところが合ってるからっていうあたりで、一旦は長年という C を選び、でも他のところの訳が違うからっていうところで D に変えるっていう力必要ですよね。特に上位大難関大の人は語呂でもちろん意味を覚えること自体は当然やっているとしても、実は単語は意外に裏切る、文脈判断あるいはその出題者がわざとこう意訳した感じで訳を持ってくる、もちろん多義語の場合もありますから、あくまで、裏切らないのは文法、あるいは先ほどのおのように指示語、それは指し示すものが一つであり、文法も助動詞助詞なんかは訳が確定しますが、単語の意味っていうのは文脈に応じて変わったりしますし、多義語でもあったりする可能性もある。さらには出題者が意地悪くちょっと意訳したりしますからね。はい、単語はあくまで文脈判断をした上で、で候補は幅広く見ておいて内容的に合うものを最後選ぶっていう習慣をつけるようにしてください。はい、そして問い7番も、まあ、選択肢問題ですからぜひ合わせてもらうとして、問い8ですね。これがやはり記述問題として、国公立型の人はこの問い8番をきちんと20字以内で、で、配点3つの要素ですね。で、これで合わせられるようにしてください。浮きなっていうことについて、問い8自体ちゃんと説明があって、で、女房が読んだ浮きなは何を言ったものかっていうところでその問われているわけで、ここでの女房の歌の中で一体何が浮きななのかというところを捉え、で、誰とどういう浮きなというものを流すのかという内容を回答していくということですね。まあ、20字以内ですから結構難しいですよ。まとめるのが難しい問題で、で要素は3つ、配点7点で3点3点1点。まあ、ここはそうですね、まあ、5点ぐらいが取れればいいかという問題ではありますけれども、国公立2次でかつ旧帝大クラスを狙う人は7点満点狙ってほしいところですね。はい、それじゃあ出典解説いきますと、平家物語は前回の大鏡の歴史物語と混乱しないようにしてもらって、軍記物語と覚えます。で、その場合の覚え方は、歩兵兵隊宗家義経、まあ、宗家義家と覚えてもらってもいいんですけど、まあ、義経で兵隊さんね、歩兵兵隊、兵隊ですよ。兵隊さんってことは軍記物だよね、歴史物じゃないよね。兵隊は軍隊さんですから、軍記物語だっていうのは歩兵兵隊っていう兵隊さんだっていうところからも覚えてもらうとして、歩兵の方が方言物語、兵が平時物語、 そして平家物語、太平記、まあ、平平と並ぶんですけれども、日本史の勉強している人だったら方言物語、平人物語が大体ペアで覚えてますよね。でその後平家と来て太平記、その後蘇我で蘇我物語、それから、まあ、義経の義経記、まあ、義経記、まあ、義経記というものが正しいですが、義経記っていうのが来て軍記物語 で特に出るのは鎌倉時代の平家物語、今回のものと南北朝時代の太平記がよく出てきます。で途中でも言ったように平家物語は平家琵琶法師による語り物、平曲という形で流布しましたので、音便系が対応されます。手蹴りが点蹴りになり、最後手蹴りになるとかね。それからチェックしておいてほしいのは次のやつで、53ページ出典解説ど真ん中あたりね、やらん、はいチェック、やらんっていうのはにやあらんの省略体なんですね。音便系なんですね。ですからにやあらんを省略するとやらんになり、やらんを元に戻すとにやあらんになるんですよ。いいですね。やらんを元に戻せって言われたらにやあらんですよ。でにやあらんを音便系にしろって言われたらやらんですよ。いいですね。はい。でまあ平家物語といえば、平家の一門の栄光盛衰を描くわけですけど、仏教的無常観が底流に流れてますね。でこの無常観というのは北条記とかつれづれ草なんかと共通したテーマだよということでして、で実は南北朝時代に成立した太平記と、同時代に成立した兼広報誌のつれづれ草と、前回やった歴史物語の増鏡は南北朝時代に成立した3つっていうことでよく出るんですね。つまり問題として、南北朝時代に成立した作品を次のうちから選べっていう問題が文学史で出た場合は、南北でますます釣れるたい、南北でますます釣れるたいと覚えておいてもらって、南北朝時代ますます増鏡、釣れる、釣れずれ草、たい、太平記と覚えておきましょうね。はい、それじゃあ第4項ちゃんと復習をして、その後古文口語訳の対象コーナーで古文を読みますけれども、皆さんも必ず自分で音読して、でスラスラ読めて訳が言えるようになって語講へ進むという流れで、しっかり復習をしてから次に進むようにしてくださいね。はい、それではこの後古文と口語訳のコーナーでお会いしましょう。